お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからテモテへの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一テモテへの手紙1章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一テモテへの手紙1章の学びに入りますが、ここでのパウロの強調点は地域教会の中の偽教師に対する警告です。彼は神様の恵みの福音が教理の中心であり、キリストの御人格に関係していることに重きを置いて語ります。また第一テモテへの手紙の挨拶はパウロの他のどの書簡のものとも違います。第一テモテ1章の1節から2節、私たちの救い主なる神と私たちの望みなるキリストイエスとの命令によるキリストイエスの使徒パウロから、信仰による真実の我が子テモテ、父なる神と私たちの主なるキリストイエスから恵みと憐れみと平安とがありますように。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。ここには私たちの救い主なる神と私たちの望みなるキリストイエスとの命令によるキリストイエスの使徒パウロと書かれていますが、パウロはテモテに対して自分の使徒職を断言します。彼は確かに以前にもそのようにしていますが、エペソ人への手紙の中で彼はエペソの一章の一節で神の御心によるキリストイエスの使徒パウロと言っています。しかしここでは、キリストイエスとの命令によるキリストイエスの使徒パウロと書かれています。神様の命令と御心とは何が違うのでしょうか。神様の御心と神様の命令は同じ種類のものですが、全くの同意語であるというわけではありません。聖書の中に見ることのできるそれぞれの命令は確かに神様の御心を明らかにしています。でも聖書の中のすべての命令の中にさえも神様の御心のすべてが私たちに明らかにされてはいないと思います。ですから神様の御心というのは神様の命令よりもずっと幅の広い言い方なのです。ところが人間には神様の命令に従うことによって救われるのではないということを知るのに十分なだけの神様の御心は明らかにされているということを忘れないでください。このことは何度繰り返しても良いほど重要です。なぜなら今日私たちの救いには立法が不可欠であるという人たちがあまりにも多いからです。この章の8節でパウロは、しかし私たちは知っています。律法はもし次のことを知っていて、正しく用いるならば良いものですと書いています。では私たちはどのように律法を用いるべきなのでしょうか。まず最初に私たちは律法が確かに良いものであることを理解する必要があります。ローマ人への手紙7章の12節でパウロはこのように述べています。ですから律法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しくまた良いものなんです。律法が良いものであって、人間から絶対的な善を要求するという、まさにその事実のせいで、罪人は律法に従うことができないのです。なぜなら人間の中には良いものなど何一つないからです。パウロは言います。ローマ人への手紙7章の18節。私は 私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。神様の律法、あるいは戒めは、神様の御心を明らかにするため、そして罪人が救われるためには、完全な律法に従うこと以外に、他の道を見つけることが必要であることを示すために与えられました。このことを理解することが、律法を正しく用いることなのです。福音の栄光は、神様ご自身が正しくあられ、しかもイエス様を信じる者を義としてくださる方法を見つけてくださったということです。使徒の働きの中でパウロは次のように説教をしています。使徒の働き13章の38節から39節。ですから兄弟たち、あなた方に罪の許しが述べられているのは、この方によるということをよく知っておいてください。モーセの律法によっては解放されることのできなかったすべての点について、信じる者は皆、この方によって解放されるのです。なぜ彼らはモーセの律法によって義とされなかったのでしょうか。なぜなら律法は、人を死に定めるのが務めだったからです。律法は彼らを有罪としました。律法は私たちを救うために与えられたものではありませんでした。律法は神様が聖なる方であられ、あなたも私も聖なるものではないということを明らかにするために与えられたものなのです。私たちを救うために神様が見出してくださった道は十字架の道であり、主イエスの道です。ですからヨハネ14章の6節で主イエスは次のように断言しました。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。律法は神様に至る道ではなく、キリストこそが神様に至る道なのです。パウロがエペソ人たちに、自分は神様の御心によって使徒であると言ったとき、それは真実でした。でも彼はこの若い説教者、テモテに手紙を書いたとき、次のように言いました。私は神様の命令によって使徒なのです。神様が私を使徒にされました。それはただ単に私が今日神様の御心のうちにいるから使徒なのだというのではないのです。神様が私に使徒になるようにと命令された時があったからこそ私は使徒なのです。パウロはもしかしたら使徒になるのはむしろ気が進まなかったのではないかと思います。おそらく彼はモーセのように言い訳をしたのではないかと思います。彼は他の11人が主と共に過ごしたようには主と時を過ごしてはいませんでした。彼は栄華されたキリストとしてしか主を知らなかったのです。彼は自分は使徒になるには値しないと言いました。でも主イエスは私はあなたに命じると言われたのです。だからこそパウロはシナゴグに入っていったり、アテネで彼を否定している聴衆の前に出たり、あるいは腐ったような堕落したコリントの罪人たちの集まりの前に立ったりして、大胆に福音を宣言することができたのです。彼は命令を受けた兵士、神様の命令による使徒だったのです。単なるその使命を委託されたのではなく、命令されたのです。パウロに手を置いて彼を使徒にした人は誰もいないのですが、主イエスが個人的に彼に権威をお与えになりました。エレミアもこれと同じような権威を持っていました。彼は内気な人物で悲嘆に暮れていました。それでも一歩踏み出して神様からのそれまでになく強い声明を語ったのです。 なぜそのようなことができたのでしょうか。それは彼が命令を受けた兵士、神様からの命令のもとにある兵士だったからです。今日神様のために語ろうとする人なら誰でも権威を持って語る必要があります。そうでないならその人は黙っているべきです。講壇に上がって、もしあなたがどうにかしてある意味でイエス様を信じるなら、おそらくあなたは救われるだろうと思いますなどと曖昧なことを言う人物は、神様のために全く何一つ言うべきではありません。パウロは一章一節ではっきりと、私たちの救い主なる神と述べています。神様は確かに私たちの救い主なのです。ヨハネ3章16節には、確かに神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたと書かれています。神様はあなたを救うためにその一人子なるイエス・キリストをこの世に送られたんです。また一章一節には、私たちの望みなるキリストイエスとありますが、キリストを私たちの望みと口に出して言うのはあなたにとって不思議なことであるかもしれません。キリストが望みであることは聖書の中にそれほど頻繁に書かれてはいません。実際にこれ以外のたった一つの例は、コロサイ人への手紙1章27節に次のように書かれています。あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。主イエスはあなたを救うために死なれました。そして主は死からよみがえられ、天に昇り、あなたの救いを保つために主は生きておられます。あなたをご自分と共におらせるために、そしてその救いを完成させるために、主はいつの日かあなたを連れに来られます。またパウロはここで信仰による真実の我が子テモテと呼んでいますが、テモテは時にはテモテウスと呼ばれています。テモテウスという名前は、神様にとって親愛なるものという意味である二つのギリシャ語から成り立っています。テモテは神様にとって親愛なるものであり、使徒パウロにとっても、また地域教会にとっても親愛なるものでした。使徒の働き、エペソ人への手紙、そしてピリピ人への手紙の中に、テモテのバックグラウンドについて書かれています。彼の父親はギリシャ人でした。テモテの祖母ロイスと母ユニケは、彼よりも前にクリスチャンになりました。テモテは、パウロが石打ちにされたルステラに住んでいました。私はパウロはその時実際に死からよみがえらされ、そのことがテモテの改心と大きく関わっているのではないかと思います。若者として彼はおそらく多少懐疑的であったのではないでしょうか。そしてこの出来事が彼に確信を与える助けとなり、改心に至ったのではないかと思います。そして改心の後、彼は公にパウロに従うものになりました。またテモテは評判の良い人物でした。そのことが使徒の働き16章の2節から5節に書かれています。教会の他の人々がパウロを欺いた偽兄弟であると判明したのに対し、テモテがパウロと共に働くうちに、パウロは彼に最高の信頼を置くようになりました。パウロはピリピ人への手紙の中でテモテについて次のように書いています。ピリピ人への手紙2章の19節から23節。しかし私もあなた方のことを知って励ましを受けたいので、早くテモテをあなた方のところに送りたいと主イエスに会って望んでいます。テモテのように私と同じ心になって、真実にあなた方のことを心配している者は他に誰もいないからです。 誰も皆自分自身のことを求めるだけで、キリストイエスのことを求めてはいません。しかしテモテの立派な働きぶりは、あなた方の知っているところです。子が父に仕えるようにして、彼は私と一緒に福音に奉仕してきました。ですから私のことがどうなるかが分かり次第、彼を使わしたいと望んでいます。第一テモテへの手紙一章の二節の信仰による真実の我が子テモテとは、信仰による私の純粋な息子とも訳すことができます。彼らはとても親密な間柄でした。またここには、父なる神と私たちの主なるキリストイエスから、恵みと憐れみと平安とがありますようにと書かれていますが、憐れみは旧約聖書の中で使われた言葉で、恵みに相当するものです。旧約聖書の生贄が、聖であり、義であり、正しい神様の御座を憐れみの座にしたのです。神様の身元に行くとき、私たちが神様からいただきたいもの、私たちに必要なものは、正義ではなく、憐れみです。そして神様はご自分のすべての被造物のために、憐れみを用意してくださっています。神様はあなたにとって必要なすべての憐れみを持っておられるのです。でも神様の憐れみは、あなたが小切手を切らなければ何の役にも立たない、そのような銀行に入っているお金のようなものです。あなたは信仰の小切手を書く必要があるのです。神様は憐れみに富んだお方ですが、神様があなたを救われるときには、ご自分の恵みによって救われます。神様はあなたに対して憐れみ深くあられます。また神様を冒涜し、拒絶し、神様に背を向ける世のすべての罪人に対しても、憐れみ深いのです。神様は正しい者にも、正しくない者にも、雨を降らせてくださいます。神様はご自分の民に対してさえも、エコひいきはなさいません。今日、罪人たちは豊かになり、繁栄しています。しばしば神様ご自身の民よりも、彼らの方がうまくやっているように見えます。ですから神様は、罪人たちに対して憐れみ深いのです。そして神様の身元に行くときには、あなたは信仰によって行かなければなりません。信仰の小切手を切るのです。すると神様はご自分の恵みによってあなたを救ってくださいます。愛と憐れみと恵みという三つの言葉は小さな三位一体です。愛は神様が憐れみと恵みとを働かせようとされる前に、神様のうちに存在しています。神様は愛です。愛は神様のご性質であり属性です。憐れみは神様のうちにあり、罪深い人間のために用意されているものです。そして恵みは神様のうちにあって、人を救うために自由に行動します。なぜなら、神様が聖であられることのすべての要求が満たされたからです。神様が憐れみ深いので、あなたは神様の身元に行くことができ、神様はご自分の恵みによってあなたを救ってくださるのです。あなたはそこに何も持っていく必要はありません。何も持っていくことはできないのです。なぜなら、あなたが何を持って行ったとしても、それは神様にとっては汚れたボロに過ぎないからです。しかし人道主義者は、神様の憐れみは自分には必要がないと考える人物です。なぜなら、自分自身の良い行いが自分を救うと思っているからです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。死の床についていたのにもかかわらず、私に次のように言った人物を私は知っています。先生、私には救い主としてのキリストと神様の憐れみと恵みが必要だなどと私に言う必要はありませんよ。私にはそんなものは必要じゃありません。私は自分のありのままで神様の前に喜んで立ちますよ。その後彼は続けて自分が人生の中でやってきたすべてのことを私に話しました。彼は共同募金や孤児院やその他あれにもこれにも深く関わってきていました。 彼は人道主義者で、その上に立って神様の御前に出るというのです。でも人道主義的な救いは、あなたが本当に救いが必要な時には何の役にも立ちません。神様の救いがあなたが良いことをするために必要な意思を用意してくださいます。それこそ神様に受け入れられる良い行いです。人間の義は神様の目には汚れたボロにしか過ぎないのです。さて、第一テモテへの手紙は親密で個人的ではありますが、信者の集まりとしての地域教会のことと関係があります。パウロは一章二節で、父なる神と述べていますが、神様はパウロの父なる方であり、テモテの父なる方であり、また、もしあなたがキリストを受け入れているなら、あなたの父なる方なのです。なぜならあなたは、キリストを受け入れて、神様の家族の中に入れられたからです。これは何という特権でしょうか。パウロはパリサイ人でした。そしてユダヤ教の中では、彼は一度も神様を自分の父なる方と呼ぶ特権を持ってはいませんでした。またここには、私たちの主なるキリストイエスと書かれていますが、地域教会の中で行われることはすべてキリストの御名において、そして主の命令によって行われる必要があります。主は教会の頭です。この方は主なのです。主イエスは言われました。ルカ6章の46節。なぜ私を主よ主よと呼びながら、私の言うことを行わないのですか。主は裁きの時に次のように言う人たちが大勢いるだろうと警告されています。マタイ7章の22節。その日には大勢の者が私に言うでしょう。主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかし主は彼らにこう言わなければならないのです。マタイ7章の23節。しかしその時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れて行け。私たちはこの方を主と呼ぶだけではなく、主としてこの方に従う必要があるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、教会の信仰、挨拶というテーマで、第一テモテへの手紙一章一節から二節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。